動物園だよりです。今月お話をお伺いしますのは飼育員の勝山由里子さんです。勝山さん、今月はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今月はどんな話題かというところなんですが、実は私気になっておりまして、先々月ですね、10月の25日に実はイベントを行われたんですけれども、これが丸ごとビーバーデーということで、こちらのイベント勝山さんがもうメインで行われたんですよね。
はい、そうなんです。
そちらの様子ぜひちょっとお聞かせいただきたいなと思うんですけれども、10月25日この日はどちらで講演会行われたんでしょうか。
はい、動物園の近くの川本喜八郎人形美術館さんのホールをお借りしてやりました。
はい、で実際にはこのイベント応募という形だったんですけれども、このイベントは応募自体は何名あったんでしょうか。
応募自体は全部合わせると70ぐらいはあったのかなと思います。
何人の方ご参加になったんでしょうか。
はい、全部で30名ほどの方が参加してくださいました。北はなんと北海道から、南は兵庫の方が来てくださいました。
当日こちらはどういった流れのことが行われたんでしょうか。
はい、イベントは自分が昨年野生のビーバーをカナダに見に行って何を感じたかとか、それをどういうふうに飼育に生かしているかとか、ビーバーってそもそもどんな動物なのっていうのをお話しする講演会を行いました。
はい、こちらの講演会は時間1時間ほどでしたよね。
はい、そうです。
そしてこの講演会の後もまた実際にまた違ったイベントがあったということなんですが。
はい、これ以降のイベントはさらに抽選させていただいて10名の方のみ参加していただいたもので、1つ目がビーバーの香り袋作りを行いました。
はい、ビーバーの香り袋作りということなんですが、ビーバーって香りがあるんです。
はい、ビーバーは体に香嚢という香りの出るある分泌物を作る袋を持っていまして、そこから出た分泌物をカストリウムと言います。で、このカストリウムの香りを使って、皆様が、持ち歩けるような香りをたまに楽しめるような香り袋を作りました。実際のカストリウムはちょっと獣っぽいというか皮の香りがします。で、今回のイベントでは、当園で保有していた、カストリウムの実際の標本の匂いも嗅いで体験していただいたんですが、この工作に使ったものはカストリウムの合成香料を使用しまして、こちらはね、先ほど嗅いでいただいたんですけど、いい匂いでしたよね。
本当知らなかったんですけど、すごくこう柔らかく、そしてこう甘さも感じます。そんな香りだったんですよね。これ本当にビーバーからの香りですかって思ったんですが、実際のカストリウムも嗅がせていただいたんですけれども、本当にちょっと違いますけれども、思ったほど獣臭くないなっていう感じがして、言われた通りに皮っぽい香りがしましたけれども、そういったビーバーの香り袋作りということで、本当にビーバー好きの方には嬉しい工作ですね。
はい、香り袋の中に、当園で飼育している花子という個体の抜け毛を集めたものを、入れてもらったり、花子がかじり終わった木を入れたりなどということをしたんですが、もう皆さん本当に喜ばれていました。
はい、ビーバーの香り袋作り、こちらとあともう一つ、体験できることがあるんですね。
はい、最後は獣舎に入って観察会を行いました。飼育員と同じように実際の車内に入ってそーっと観察してみようというイベントを行いました。
もう普段はね、入ることができない獣舎の中に入れるというところでは、これ体験で入られた方の反応ってどうでした。
はい、もうすごく喜んでくださって、 こうビーバーって巣作り、巣をいろんな木をいじったり土を動かしたりして自分が好きなように巣を作るんですけど、そういった巣作りの様子とかを間近で見ることができて、すごく喜んでくださいました。
実際こう人が入った時の花子の様子ってどんな様子ですか？
はい、花子はほとんど気にしていなくって、水中で自由にスイスイと泳いでいる時もあれば、近くまで歩いてきてこっちを立ち上がってみて、でまた通り過ぎていくとい いうような感じで自由に過ごしていました。花子がそれこそ臆病な個体だったらこのイベントは開催 していないんですが、こう人にあまり気にしない個体だったからこそこういった体験を来園者の方にしていただくことができてよかったなと思います。
はい、今回初の大イベントだったと思うんですけれども、勝山さんとしましてはこのイベントをやった感想ってどういうことを思われましたか？
はい、まずはご参加してくださった皆さんの中で地元長野県の方が1名で、あとは皆様先ほどおっしゃったように北南からそして関東からすごくたくさんの方が来てくださってすごく恐縮でしたし、逆に絶対イベントにするぞと思って気合が入りました。あとはお子様も楽しめるようなイベントでは作ったんですが、小さなお子様8歳ぐらいの女の子が1人で、あとは全員大人の方で、うおー大人も楽しめるように内容濃くするぞと思って頑張りました。この講演会では、丸ごとビーバーデーということでビーバーに特化したお話、ビーバーってこんな素敵な動物なんだよっていうお話をさせていただいたんですけど、そこからさらに踏み込んでこうビーバーっていうのは怪我を目的で乱獲された過去があったり、逆に怪我を目的で今までいなかった土地に移入されて増えすぎて現在自然を破壊してしまっているという現状があります。そういったことは、人の介入によってビーバーを振り回してしまっているということだと思います。で現状私たちが住んでいる日本でも同じように様々な種が、増えすぎたり減ったりバランスが保てなくなっている状況も見られます。そのような生き物を守ることでゆくゆくは世界中のビーバーを守ること、生き物を守ることにつながっていくんですよっていうようなお話を今回させていただいたんですが、来園者の皆さんすごくそのメッセージを受け取ってくださって、その最後の感想の部分ではビーバーが可愛かったで終わらずに、ビーバーそして日本中の生き物、世界中の生き物に幸あれというようなコメントまでいただいて本当に嬉しかったです。
はあ、すごいですね。なんか言い出しでそんなにこう地球上の生き物について考えさせられるといったイベント、いや素敵なイベントですけれども、本当に今回初の大イベントと言ってもいいぐらいの丸ごとビーバーで開催されましたが、本当に他県からも足を運んでいただいて今回の勝山さんのお話に耳を傾けるという人がね多く集まった、しかも募集もかなりの人数ということでね、また次回もねこういう機会ができるとより一層多くの人にこう動物と自然と人とのつながりを考えてもらえる機会が増えるんではないかななんていうふうに個人的に思いましたけれどもね。飼育員の方が愛情を込めてお世話をしている動物たちに会いに、ぜひ飯田市立動物園にお出かけしてみてはいかがでしょうか。暖かい格好をしてゆっくり動物園にお出かけください。今月の動物園だよりは飼育員の勝山由里子さんに10月25日に行われましたイベント丸ごとビーバーデーについてその後のお話をお伺いしました。勝山さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。